島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の金子秀夫がお送りいたします。まず県内の情報、浪江町から日赤による訪問支援実施についてのお知らせです。浪江町は日本赤十字看護大学に依頼し、町民の皆様に対する健康支援を実施しています。いわき市に避難されている方を対象に健康状況をお伺いしながら、日赤の看護師などが個別訪問させていただいております。事前に日赤より確認の電話が入りますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせは健康保険課 0243-62-0168 0243-62-0168 番です。以上、浪江町から日赤による訪問支援実施についてのお知らせでした。ここからは絆づくりインタビューをお送りいたします。本日は喜多方市塩川町で花壇苗生産農家、そして農家レストランを営んでらっしゃる大場昭恵さんにお話をお伺いしました。大場さんは喜多方市でも積極的にバックアップをしている滞在型の農泊体験グリーンツーリズムにも参加し、民宿として農泊体験者の受け入れも行っています。お話は大場昭恵さんです。大場さん、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
大場さんはいつからこちらで花壇の苗を生産されてるんですか？
平成16年4月からやってます。
始めるきっかけはあったんですか？
始めるきっかけは、私苗はすごく好きで、よくいろいろ花は好きだったんですよ。だけど勤めてるとこもずれてきて、あることがきっかけでもうやめようって思ったので、やめたのが平成16年の2月いっぱいでやめたんです。
じゃあその後すぐ
やりました、ね、どうしてもね、自分の性格上ダラッとしちゃったら、これはもうダラッとなるって思ったの。だから母に相談して、仕事辞めたいんだけどって、まあ母はお前の言うようにしろってことしか言いませんでしたけど、それからこう研修先を探して承諾を得てきて、退職願い出して、
そこまでしてでもやっぱりやりたかったんですね、
う
ん、
どうせね農業やるんであれば、うん、やっぱり 苗作りをやりたかったし、まあ、深く考えない、計画をあんまり緻密にしない、なんかそしてたらね、やっぱりなかなかできなかった。
多分この後のお話でも出てくると思うんですけど、アクティブですよねやっぱりこう思ったことは行動に移したいっていう思いがあるんですね、うん、
ですね。自分の気持ちにブレーキはかけたくないなって、やっぱり自分の気持ちにだけはずっと正直に生きてきたつもりだから、これからもそういう姿勢はやっぱ変えたくないし、まあ、いろんな人に迷惑をかけたりこうしてるかもしれないけど、一人二人その同調してくれて、やってみせってこうちょっと肩叩いてくれる人がいれば、私はそれでいいなと思ってるので、
それがこうエンジンになってるっていうかね。
そうだと思う。
どのくらいの量を生産されてらっしゃるんですか、
今ですか、
はい、
今はね 7万ポットくらいかな。
私あの農家っていうとやはりこう野菜とか果物とかのイメージが強かったんですけど、うんうん、苗も一緒ですね。
そう、その体験資格なんかで来る中学生の女の子が、うん、こういうのもお花も農家なんですねってやっぱり同じようにね、金子さんと同じように言った子がいたけど、あ、そういうふうに思ってもらっただけでもいいって、それで自分がお母さんと一緒に苗買いに行った時に今度見る目が変わりますって言ってくればいいんですよ。
嬉しいですよね、
うん、すごく嬉しかったです、うん、買ってきたものも大事に育てますとかって言ってもらうと、うん、あ、よかったなって思いますよ。
今お話にもありましたが、ここではまあグリーンツーリズム農泊体験を行っているということ で、はい、でこれ参加するきっかけは何かあったんですか？
ゆくゆくは農業やったらば農家レストランなりその農家民宿やりたいと思ってたから、うん、それがこうトントンと認定農業者になりませんかって来たんですよ。なってそんなのもきっかけだし、あとグリーンツーリズムやろうと思ったのはカナダから日本に旅行に来てた子が私のところに2ヶ月間バイトしたの。もうなかなか言葉も通じなかったの。
そうですよね。
そうだから携帯でこうやってやってみたり、
そう、あと、
そう単語でやってみたり、それでやってたのね。だから決してその人と接したり話したりすることはあの嫌いじゃないし、私ね、だから そうだなと思って、うん、なんかそれでグリーンツーリズムの方に申し込みをした。
農泊体験に来てくれる人に一番伝えたいことっては何かありますか？
私はね、食べることがすごく大事なんだよってことを一番伝えたい。ほとんどのことって言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、ある程度食べることで解決するものあると思うの。だからよく噛んで食べることも含めてゆっくりと時間かけていろんなものを食べなさいって、
そういったことを中心にまあいろんなことを伝えてるっていう、うんうん、そしてまあ2011年には東日本大震災が起きましたけれども、はい、ここでは震災後どういった状況でしたか？
震災後はね、体験とかあと農泊とかグリーンツーリズムが全部キャンセル。よかったですよ、23年は。
うーん、どのくらい続きました、そのキャンセルの期間っていうの？
大体ね、一つの学校が申し込んでキャンセルするとやっぱり3年間はダメなんです。書いちゃったのも長野とか群馬とかそっちの方に書いちゃってるわけだから、その人を無理にこっちへ戻ってくれって言ってもなかなか、1年目はほら福島って聞いただけでもうダメだったでしょ。
そうですね、
風評被害があったので、風評被害がすごかったですね。ようやく去年あたりから少しずつだけど
徐々にですよね、うん、これからゆっくりまた時間をかけて、
うん、そうですね、うん、だから前に来た子たちが今度大きくなってね、また来てくれれば一番嬉しいんだけど。
そして大場さん、まだまだこう挑戦をし続けているということで、農家レストラン、
はい、
今月ですねオープン、うん、はい、されたということで、はい、どんなお料理が出てくるんですか？
私はね、さっき言った食のね、はい、食べることが大事だということも含めて、その地域に根ざした郷土料理っていうのはまた それなりの意味があるわけですよ、
はい、
ね、だからそういうものも含めたものと地域でできた野菜とか、野菜ばっかりって思われるくらいの野菜料理です。
そうなんですか、は
い、デザートも含めてやっぱできるだけ手作りで出したいなと。
その素材というか、うん、お野菜であったり、うん、果物であったり、うん、作ってる方は近くに住んでらっしゃる方ですか？
あちこちこうほら農家の方のものがファーマーズマーケット行ったり直接買うものもあるし、はい、うん、厚生の若い農家の方もいらっしゃるし、はい、
まあね、お話を伺っているとこういろんな思いとかこだわりを持ってチャレンジをどんどん続けている方だなっていうのはすごく分かるんですけど、大場さんのこれからの目標とか夢っていうのはあるんですか？
こう恵まれてこうやってやってこれたんだなと思うのね。だから恩返しもしなきゃいけないし、正直に言っちゃうと一人になりたくないだけよ。常に周りに人がいてくれなくてもいいけども、明恵さんいたがよとかさ、そういうふうにちょこっと声かけてくれるような人たちがこう周りにいてくれればそれで、うん、だから年取っても80年、私あと20年以上30年40年くらい生きると思うから。
優しくてお話好きな人柄、またその行動力にとても驚かされました。これからも大場さんの周りにたくさんの絆が生まれていくことかと思います。今回は喜多方市塩川町で花壇苗生産農家、そして農家レストランを営んでらっしゃる
大場昭恵さんにお話をお伺いしました。ここまでのお相手は FM 喜多方金子秀夫でした。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスで福島の森を、アクアで福島の水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。